かけられるよ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
マーマと
ホネストでございます。
はい、1月20日配信の今日は第90回という、
ああ、ね、もうそんなになります。
はい、そんなになりますよ、もう。
そんなになりましたね。
たった今ですね。
はい。
オープニングのテーマが始まった瞬間に、
はい。
私の左目にまつげが入りまして。
あら。
一人でテンパってたところでございます。
まつげなんて。
いや、まつげくらいそんなのしょっちゅう入りますよ。うん、
入ります。
あ。
ただ、驚いたのは、骨にまつげがあったのっていう、ね。
そこね、今まで明らかにされなかったフォルムの部分ね。
直に生えているという、
ね。直に生えてます。
まあ、気持ち悪い感じになってしまいましたけど。
一応皮膚はね、人工皮膚が覆ってる。
3ミリ。
イントゥーした感じです
、ね。全く意味のわからない会話ですけどね。
フィクションですから。
フィクション。
フィクション。
この設定はとか言って。
はい。1月も、もうね、20日ということでね。もう、ちょっと前に年が明けたばっかりと思いきや、もうすぐ1月が終わる勢いっていうね、感じですけど。
そうですよね。
まあ、収録日はね、1月中旬なんですけど、でも今日も、あれですよ、ちょうどセンター試験のね、日の、朝に収録をしているという。
そうなんです。Facebook の方にも書きましたし。
はい、あ、書きました
書きました。はい。書かせていただきましたよ。まあ、グリーンティーさんがやった、はい、センター試験の日ですよって書きましたよ。
かけらじのアカウントの方でですね。そういうことですね、
ええ
。ありがとうございます。まあ今日ね、頑張ってる方は、まあこの回をね、後で聞いて、ほっこりしていただければ。ね、何がほっこりするのかわかんないですけど。まあ、ね、自分の志望校に受かれるようにね、頑張ってほしいなというふうに思いますが、まあそんなメッセージはね、後から届くという、まあ、この配信ね。
そうですね。
はい。
だいぶ後から届くっていうね。
さあ、お便りがね、今回も来ておりますので、そちらの方をね、ちょっと取り上げさせていただきたいんですけれども、Yahoo のメールの方に来ております。で、お名前ちょっと書かれていないので、まあお名前は、匿名希望さんという形で、読ませていただきます。うん、じゃあ、行きますね。ナンバー89を聞きましたというタイトルでいただいております。
はい。
はい。背景、かけらじ流行り物の両番組を楽しみにポッドキャストを楽しんでおり、今日かけらじ89回を通勤時に聞きました。私は1955年1月生まれで、大学受験は1973年で、センター試験はもちろん全身の共通一次とも無関係でした。ああ、共通一次も受けてないと、それ以前
の、ね。なるほどなるほど。
はい。今回も番組の中で試験会場でのタバコの話題も出ていましたが、私も忘れかけていた経験を思い出しました。はい。当時国立私立合わせて5校を受験しましたが、その中で東京理科大、では、もう読んじゃいましたけど、東京理科大では、試験科目間の休憩時間に多くの受験生が一斉にタバコに火をつけていました。他の大学では目にしなかった事象で圧倒されてしまいました。
うん、
はい。当時の同校は浪人受験生が非常に多く、その伝統だったのかもしれませんが、昨今はどうでしょうか、聞いてみたいものです。といただいております。ありがとうございます。ね、昨今はないですよね。タバコを試験会場で火つけるなんていうのは、基本的にあってはならないというか。
うん。
あとね、そんな感じありますよね。
出演率もね、その当時を振り返りますと、
うん、
まあ、言ったら、まあ僕の父親世代、
うん、
まあ我々の父親世代だと思うんですが、
うん、
うん、親父も吸ってたって言ってましたし、もう6割とかそんなくらい男性だったらね、
まあ当時はね、
吸ってたんじゃないかな、うん、ええ、
まあそうか、そうね、
ちとまあ当時は普通の光景だったということですね、理科大に限らず
ということですかね、
うん、
でもまだね、吸っちゃいけないですからね。
まあ、そうです。まあ、
本来はね。
そう、本来。まあ、二浪とかしてたらまだ吸ってもいいかもしれ
ないですけど。二
浪。ね。
ギリギリ二十歳になりましたけどね。やったらいいかもしれない
です。まあでも、そうか、そうなるともう全然そのタバコを吸う人数というか人口比率はもう変わりましたね。 今は、う
ん。いや、だから、もう、なんかあれじゃないですか、タバコ撲滅運動が促進されてるんじゃないですか。
促進されてますね。まあ、
大学校内で吸えるところもね、うん、きっとすごく少なくなってて、ね、喫煙エリアが多分ね、文明化か、あって、目につかないところで吸ってるんじゃないかなと。
そう、まあまあそうでしょうね。
うん。
あと、あれですよね。最近、新幹線とかも喫煙席っていうのはなく、もう全車両禁煙っていう、ね、車両が増えてきていますよね。はい、
うん。
そんなのもあって。まあ、タバコっていうものもね。昔は多分、ライター持ってる人がほとんど多かったんだと思うんですけど、今は携帯を持っていてもライター持ってる人って少ないと思うんですよね。そうなってくるとね。
うん。
うん。まあ、この文章の中に自称って書かれてるんですけど、他の大学では目にしなかった自称っていう、なんか理系の方なのかなっていう、ね、まあ理科大受けてらっしゃ
る。物理的な話になって
、はいうん。はい、ということで、まあすごく、あれですね、センター試験の中に食いついていただいてすみません、ありがとうございます。僕ちょっと、滑ったかなと思った回だったんで、あれ。
いや、面白かった。
そうですか。
それやると、ねえ、俺のニュースがなんか取り上げられないみたいな。去年もそうなんですけど。
あ、そうですか？
僕去年ね、はい。
うん。
いや、久々にちょっと聞いてみようと思って、昨日、
はい、
通勤というか、得意先のね、移動の合間に、入ってたので、昨年の1月10日の配信分が。
うん。
あ、聞いてみようと思って聞いたら、
はい、
僕、その時、若本さんのモノマネやってたんですね、1月10日って。
あー。
ウイルス作成剤とか言ってたんですよ。
急にやり出したやつね。
そうそうそうそう。あ、初骨ですわ、とかいう話をですね。
そうそう、してましたね。でも、身内にはちょいちょいやってたんだよ、みたいな話を、ね。
そうそうそうそう。そうですね。
うちらは初骨だったという。
そうそう、初骨だったんですけどっていう話で、なんか、はい、その番組のタイトル自体も、ブルアー、骨と若元会みたいな。
あ、なってた。
なってたんですけど、うんまあ、一向にこう、若元モノマネはですね、誰一人にも取り上げられず。
そしてそこから封印してますよね。
やってないというね。確かに。別に批判があったわけでも何でもないんですけど。
まあ、うん。そこはね、取り上げてまたくれる。今こうやって言ったからには誰かしらメールいただけるんじゃないですか。
そうですね。
見てたよ。
うん。見てたよ。
見てないよ、とかね。
似てないよ。
似てないよとか
。失礼なね。
うん。似てないよ、ホネスト似てないよ、あんまり、みたいな。
まあでも、そういうのでもね、面白いんで。
まあ面白いよ、ね。ぜひぜひ。ぜひ
くださいということで。
はい。
はい。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、さて、それでは、本日のね、メインコンテンツの方に入っていきたいと思いますが、かけ味タイムズ、うまうまさんですね。今日は、どんな感じですか、
はい、これはね、まあ、広島刑務所で、まあ、在日中国人の李国林という方がですね。
はい。
脱走したと。
うん。
で、一時はやばい、限界体制というか、500人体制とかで、警察の人たちが動いて、
うん、
で、そこに広島に住んでる人たちは、もうすごく怖い思いをしてたと思ったんですが、
うん、
もう3日と経たず、なんと身柄確保という。
そうですね。
嬉しい、ほっとするニュース。
うん、
結構警察の不祥事というかね、最近警察やばいんじゃないかっていうくらい、立て続けに結構警察絡みで、失態というか、
うん、
そういうのが多かったんですね。今年の入ってすぐ。
うんうんうん、
ね、例えばこう、護送中というか、のところに自殺してしまうとかね。
うん。
なんかありましたよね、そういう。
なんか聞いた気がする。詳しくは知らないんだけど。
なんか、うん、その中で、僕はまあちょっとこれを、広島県警ですか、あ、よく頑張ったんだなぁなんて。
うん、
思ったんですね。こんなに早くに確保するってことはよっぽど張り巡らしたんだろうなっていう。うん、
早かったよね。
早かったです。なので、まあ、このトピックを。
はい。
扱いたいと思います。
わかりました。それではじゃあ、井戸端カオスの方ですか。ホネソさん。
はい。
はい。どうでしょう。
今日はですね、まあ、ちょっと、もう私事ですけれども。
はい。
まあ、最近、ようやく引っ越し業務というのをやり始めてですね、まだ完全に引っ越しは済んでないんですけれども。
うん。
まあ、いろんな荷物を搬出するときに出るゴミ、
うん。
まあ、多いんですよね。
うん、
まあ、これもいらねえな。ああ、これ懐かしい懐かしいとか思いながら、こう、ポンポンポンポン捨てていくんですが。
うん、
いやいや、ちょっと待ってと。その捨てようとしてるゴミ、本当にそれって、ゴミなんですか？
ほう。
っていうようなところをですね、ちょっと今日は、 内容を聞いていただくとそういう意味かっていう風になるような感じでオープニングは締めておこうかなと思うんですけどね。
なるほど。
まあ、今日はゴミのお話ですね。
はい。これから多分4月、3月、4月にかけてね、その引っ越しっていう方もいらっしゃると思いますね、
うん。
ぜひ参考にして、
そうですね。
聞いていただければと思いますね。
はい。
はい。じゃあ早速、かけらじタイムズに行きましょう。
はい。
かけらじタイムズ。
これまでのプリズンブレイクは、というところで。
びっくりした。
これは見てない人にはわからないんですが、洋ドラマのね、洋ドラマのプリズンブレイクがですね、始まるときに、ちょっとそういうピアノの、なんか、フレーズがあって、そこから、まあ日本語吹き替えの方は、こうやってこう、これまでのプリズンブレイクはとか言って始まるんですけど。
いいの？
音楽が俺側から、じゃないところから流れたのって初めての気がするんですけど。
いいの？うままさん、いいの？その技術、ね。いいの？
この技術ね。使っていこうかなって。前、グリーンティーさん
とか。羨ましすぎる。
効果音使ってたしさ。
あった、あった。
まあね。
それができないとダメか。
はい、はい。ということでね。うん、まあ。日本では珍しいと言われております。脱獄事件ということが、うん、まあ、起きましたね。1月の11日に、うん、広島県長久の吉島町のですね、広島刑務所。広島刑務所っていうのは、日本でも第5の規模と言われる、かなり大きな刑務所ですね。
うん、
ここから、まあ、工事中だった柵とか足場を利用して、李国林受刑者、40歳、
うん、
173センチ、
はい、
のっぴりした顔。はい。
はい。
これらの特徴のね、方がですね、まあ、ポーンと逃走したよと。
はい。
で、監視カメラに一部映ってたのと、まあ、そこからヒューンって落ちてこう転がるようにして、スタスタスタスタッと行ったと。
うん。
っていう目撃の話があって、そこから警察が動き出したということでですね、うん、一瞬ちょっと警察とその刑務所内の監視体制について、問題定義もされてたんですが、
うん、
まあ、それよりも早く捕まえるが先だろうという矢先、まあ、ここへ来て捕まったわけです。
うん、
で、捕まったのがですね、何日だ、?3 日も経たないんですね。
13とかですか、
?13 だから、まあ、発覚してから、50何時間ですかね、うん、?54 時間ぶりって書いてますね。
うんうん、
広島県警の方々、500人の体制で取って、で、路上を歩いていたところを発見したと。
うん
うん、
で、受刑者に、まあ、職質をかけたところ、まあ、もう疲れましたみたいな感じで、
うん、
まあ、割とすんなり捕まったと。
うん、なんかここすんなりだったみたいだね。
疲れました。
李国林です。疲れたから刑務所へ帰る。食べていないと話し、これは日本語で喋ったのかどうかはちょっとわかんないんですが、
うん、
まあそんな風なことを片言で言ったら、で、そして所持してた果物ナイフを警察官に差し出したという、そう、だからちょっとこれも怖いですよね。
そう、
果物ナイフ持って逃げてるっていうね。
うん。
うん、なんか、
やはり。
あれですね、うん、聞くところによるといろんなところ、なんかいろいろ空き巣の被害にあった家があった
のかな。空き巣、そうですね、空き巣の被害で、なんか缶ビールを飲んで、
ビール飲んだ
の服を奪って、あと歯ブラシも盗んでみたいなね。
で、なんか聞いたところによるとなんかあれですね、なんか女物のなんか服とかも取ってったみたいな。意味はわからない。
女性用のなんか下のボトムスのなんかあれを、うん。
何のためだと。
いや、なんか切れそうじゃないかと。寒い季節ですから。
うん、とりあえず着ときゃ大丈夫じゃないかと思ったんだろうね。
そういうことですかね。
どういうことなのかっていうね。一時は中国のそういう窃盗団っていうのがありまして、
うん、
その一味がね、助けに来て、うん、国外逃亡しちゃうんじゃないかっていう、危険性もあったわけで。
うんうん、
なので、まあ、捕まってよかったですよね、これ、こんなに
早く。そうですね。だってこれすごいなんか過去のなんか2005年の時の逮捕劇みたいなの、なんか発砲したとか警察官に対して、なんか
そ
んなのありましたよね。すげえ怖いなと思って、ね。
非常に攻撃性の高い、人物だっただけに、懲役も確か23年、
ものすご
い長い刑期ですね、
うん。
で、殺人してないのにそんな懲役が出るってことは、
うん
うん、
よっぽどですよね。こいつはやべえだろっていう、
う
感じで裁判も進んだんでしょう。
うん。
で、ちなみにですね、脱獄しちゃうと、これどうなると思います？
脱獄しちゃうと、刑期は、伸びる。
はい、伸びます、
ね。ですかね、うん。
うん。
ただですね、一年程度なんですよね。
あ、そうなの？
単純逃亡というふうにカテゴライズされてまして、
はい。
一年なんですよ。
お
で、まあ、それ、脱獄中に、うん、脱獄中、逃亡中に逃亡しただけじゃなくて、その先で、空き巣とかやってますから、
あ
まあ、そこでちょっと入ってくるかもしれないです。ですね、例えば、空き巣だけじゃなくて、その際、逃げる際にまた人刺したりとかなんてことあったら、
うん、
そこにどんどん加算されていくんですけど、うん、単純に逃走しただけだったら、1年なんですよね。だから、刑期を、この人が、例えば、何年刑期で終えてたか。ってやったら、それを引き算した上で、プラス1ってやったやつが、次の刑期になるっていう、まあ、そういう形になるらしいんですね。で、1年っていうリスクだったら、これもうちょっとね、脱獄狙ってくる人、ね、
いそうだよね。その話聞くとなんか、あんまりプリズンブレイクが、まあ、プリズンブレイクは海外の話か。
そう、プリズンブレイクはあれ多分、脱走したら銃撃されて死んじゃいますよ、あれ。
まあまあ、そうだよね。ま
あ、アメリカの世界だとね、もうね、完全に。
日本だからだよね。
そう、日本は多分、発砲はされないと思うので。
ということは、日本版プリズンブレイクは面白くないってことだね。つまり
面白くないですね。なんか、緊張感のない感じですね。
そう、脱獄して捕まってもプラス1年みたいな。
う
ん、
ああ、
そんなもん、みたいな。
やられた時の、捕まった時の反応が泣いたりとかしてずにね、あーとか言う感じ。
それで終わりっていうね。
なりそう
だ。テレビでありますよ。ね。追いかけてくるやつね。
ああ
。トキオが逃げるやつね。
鬼ごっこ的なもう、
鬼ごっこくらいのレベル。
やられたー、みたいなね。逃走中じゃん、完全に。
鬼ごっこっていうか、軽泥っていうかね。
そうそう、うん。
で、仲間が助けに来るん
だ。牢屋の中入ってる仲間が。
ダメでしょ、それ。
みんなで逃げちゃう、ね。
なるほどね。
そう。だから、これも多分国際的なニュースにもちょっとなってると思いますし、
うんうん、
中国人ということなので、中国のメディアでも多分取り上げられてると思うんですが、これの影響っていうのもね、ちょっと、考えなきゃいけないかなっていう。
そうね。一年は、なんで何のさ、理由があってなんか一年ってつけてると思うんだけどね。その理由はちょっと知りたいですよね。
ね。そもそもなんか、なんですかね。心理的に、なんかやらかしたら逃げるのが、人間の心理っていう、風なのが認められちゃってて、
はいはい、
割とそこ柔らかいみたいですね。だって、何でしたっけ。白い薬で有名な、あの方、いらっしゃいましたよね。
あの芸能人のね。
芸能人の方。うん、はい。あの方はもう一応逃亡というか、失踪という形になって、その際って刑期どうなるんですかねってなんかその時テレビでね、ちょっと話してた時に、うん、実はあんまこれは、あんま関係ないですっていうね。
まあ、なんか当然、捕まる前に逃げているっていうか、うん、まあ失踪っていうか、のと、
ね、
脱獄っていうのはまた、違う感じがするけどね。ただ、脱獄はね、さすがにもう、だって出ちゃいけないところに出ていくわけで、住民、付近の住民に対するこう、ね、不安感を煽ったりとか、いろんな影響があるよね。特に凶悪感であればあるほど。
そうで、うん、広島のね、ここの近くの小学校とかのね、登下校とかは、ね、安心して子供を外に出せないですよね。そんな急にバーって現れてなんかね。
まあ俺でさえ怖いもん、この出てきたらこれ。
あ、怖いですよ、これ。あのね、まず顔がね、のっぺりしてるのとね、うすら笑いっていうかね、うん、なんかちょっと
この画像、うん、この写真が怖いのかもしれない。でも、より怖いのが、なんちゅうの、似顔絵があるじゃないですか。
現在。これあれ怖いね、目が。
痩せているっていう似顔絵。
うん、
で、この、ほくろがまた怖いんですよ。ここにあるみたいなのが書かれてるのが。なんか、何ですかね、これ。すごい怖い。
うん、
うん。
指名手配に使う時の、勝手な細工した写真やめた方がいいと思うんですけどね、
そう
ね僕は。
ただまあね、 すごい勢いで捕まったっていうのは、何かしら、もう警察も3メートル置きにいたとか、そんなぐらいの勢いでやってたんですかね。
3メートル。
犯人がね、こう、空も飛べない、ただの人間ですから、うん、結局、路上を歩いてたということだったんで、うん、まあよかったですよね。車とか盗まれて、
そうだね。
バーって行かれてたらね、結構。
でも車上荒らしの被害もあったっていう話だよね。
あ、そうなんですか。
うん。なんかガラスが割られてるやつもあったとか、なんか。だから、いろいろ、まあその人がやったかどうかわかんないんだけど、なんか、可能性がある、その李容疑者が、の犯行の可能性があるのは空き巣だけではなくて、なんかどっかの事務所の金庫のも破られたとか、車上荒らしもあったとか、結構ニュースになってましたよ。
うん、
なのにもかかわらず、なんか案外素直にこう捕まってるっていうのはちょっと僕は不思議で、しかもなんか食べてないとかいう話だったんでしょ？ビール飲んでるのにね、みたいな。
ビール飲んでる。
ね、
飲んでるけど食べてない、みたいな。
なんか不思議だなと思って。なんでそんな素直に捕まったんだろうと。
不思議ですね。うん。で、あとは、その、共謀してる人が外にいて、出てきたところをどっかでこう、キャッチして、ピックアップ、ね、ピックアップって言わないか。
ピックアップ
なんかそっからこう乗らせて、国外へみたいな。可能性もあっただけに、実はそれがないってことですよね。なんか一人でしばらく逃げてたってことなんで、まあもしかしたら、この地点で待ち合わせっていうのとかがもしかしたらあったかもしれないんですけど、
なんか興味本位っていう感じではないようなね、うん。なんかちょっと出てみたいなって思って出たっていうよりかは、なんか、面会の中国人も6人ぐらいいたらしいんですよね。刑務所に。はいはいはい、だから、それで、ね、あ、この日で、みたいな設定して出てたっていう可能性が俺は高いのかなってずっと思ってたんですね。
そうですよね。うん。ただ、やっぱその、
ね、
そう、外の、まあ、この写真を見たらお分かりなんですが、その、そもそも出たっていうところのですね、広島刑務所のですね、外壁の工事中というところで、足場が、内側に組まれてるわけです ね。アスレチックみたいな感じで。ね、小学生とかだとアスレチックだってわーって言ってね、飛び乗ってきそうな難易度の足場ですよ。
簡単だね。
だからこれ、うん、これ見ていけるんじゃないかって思っちゃったのかもしれないですよね。
それはあるよね。っていうか、まあ、あんなとこに足場もね。まあ、しょうがないけど、ね。
平和すぎる
ね。
ちょっと、ちょっと油断しすぎたんじゃないかなと、思いますけどね。せめて外側の方に、その、あれを、
そうね。
足場を組んで、ね、内側から登る方に関しては、なるべくそうさせないように、作るべきなんじゃないかな、というのはね、感じましたけど。うん、まあそういった一つ一つの条件が重なっていって、この人もたまたま外を歩い、多分外で飛び出したんでしょうね。
うんうん。
まあ、外に出れる時間もゼロではないですから、そういった少ないチャンスを生かして、パッと、うん。で、しかもその時には監視官の人はその場にはいなかったってことですから、
あ、
本当にこう目を盗んで、パッと出て、で、目撃証言と監視カメラに映ってるってことで気づいて、あ、やべえってなったと。
うん。
いうところだったんで。うん、最初は、まあ、この犯人からしてみれば、よしっていう感じのスターティングでしたが、まあ、逃走する上で、まあ、なんかちょっと、外見たら警察官がうわ歩いてるだろうし、
うん。
うわってなって。で、もう、歩き出したと。
うん。
もう逮捕されるってことが多分分かってたでしょうね。もう、路上歩き出したってことなんて。ということで、まあ、この方は、刑期が、まあ、漏れなく1年以上、伸びるでしょうと。
うん。うん。まあ、初めて知りましたよね、この人。僕。
知りましたね。
なんか。
で、その痛いニュースとかのね、ちょっと下の方行くと、中国人ら警官をバールで殴った後、発砲、4人逮捕、みたいな。
ああ。
この中の一人ですかね。
怖いわ。
ただ警察官もこの時になんか打ち返して、桃と、その男のうちの誰かに傷を負わせて、そこでこう倒れたやつを逮捕したと。
うん、
それがこの人ですかね、わかんないですけど。
なんかあの、不良グループのメンバーとかなんか
そういう。あ、窃盗団ですかね、うん、確か。うん。
でもなんかそれが、何が元なの？なんか中国残留孤児とかのなんか、そういうところから来てる。そういうところに、その、なんていうの？起点となっている。だから多分その昔の戦争とかのね、なんか、そういうのが絡んでいるグループの可能性もあるみたいな。だからそうなるとちょっと根が深いですよね。単に悪さを働いて
るわけ。孤児とかなってきますとね、親もいなくて、なんか、その中だけで、
うん、
あの、仲良くなった人たちが、日本で窃盗しないかっていう、話を持ちかけてきたのかもしれないですよね、うん、はるばる。おぉ、何もない ところに顔を、なってきましたけどね。
うん。
で、まあ僕は、どっちかっていうと、これはまあね、うん、あの、被害者で、空き巣にはありましたけど、直接的な被害が出る前に、うん、あの、人体にね、
うん
うん、他の人に影響出る前に、逮捕できて、
うん、
ああ、よかったなと。あとですね、脱獄したけど、脱獄した後も、やりようがないんだぜってことを知らせる、いいニュースになったのかなと思うんですよ。
まあそうですね。
まあそうだね。
まあとはいえ、林前、ホーカーさんでしたっけ？市橋容疑者。なんかの例で見れば、あの人は逮捕はされる、直前に目を、行方をくらましたということですが、あの人はたくましくね、たくましくて表現もおかしいですけど、日本各地を転々として、うまいこと逃げてたと。
まあでも最終的にはさ、結局、ね、あの、この前もオウムのさ、幹部の人が捕まりましたけど、やっぱ抱えて生きていくのは辛いよね。
辛い。だって出てないわけですよね。うん、その、男の方、平間さんの方は、
うん、
さん付けで呼んじゃいましたけど、まあ、平間容疑者ですか。
うん、
部屋から、6畳でしたっけ、そんくらいの狭い部屋から出ずに、ビデオとか見てたわけですよね。ね、その時見てたビデオにプリズンブレイクっていうのが入ってたんで、ちょっとまた。
そう
なんだ。はい、吹き出したんですけど、あ、プリズンブレイクどんだけみんな好きなんだよって思って。
重ねるところがあるのかな。
そう、その、平間氏と一緒にこう、をかくまってた、オウムの信者の方の女性の人いましたよね。その人が所持してた DVD。
あ、そういうこと？
うん、の一つがプリズンブレイク。あとそういう逃亡絡みの、
うん、
あれとかですね。そういうビデオを持ってたらしいです。
なんか逆に辛、もっと辛くなりそうだけどね、そういうもん見ると。もうちょっと本話からホームドラマとか見といたらいい
のにと。ね、フレンズとかでいいじゃんと思うんですけど。多分それを見たりとかして、だんだんうちらの生活って、てんてんてんみたいな感じになって、出頭なのかなぁ、なんても。思うんですけどもね。
そうね。いや、シミュレーションしてたのかもしれないけどね。
シーズンブレイクする、
うん、
じゃあ、これからブレイクされたらっていう可能性があるってことですか？
そうそうそう。ブレイクされたらっていう表現もあれだけど。ブレイクする可能性があるかもしれないですね。
日本でブレイクって相当難しいと思うんですよね。
ね、
アメリカっての、ねえ、ってすごい広いしから、
うん、
軒並み、もう抜群な運動神経とか、
うん、
あと飛行機もそのチャーターっていうかね、なんかちっちゃい飛行機とか、
うんうん、
自家製のものとか仲間とかに用意してもらわないと、ね、乗ってた助からないですよね、
うん。まああと日本はなんかもう至る所に監視カメラありますよね。
なんかそうね、最近はね。
そう、この前もさ、新大阪から乗ってきたとかなんか、なんかすげえ細かいところで分かってたじゃないですか、
うん。
平野さんでした
っけ？これはやっぱり監視カメラっていうところでこういう事件とかでは役立っているっていうのは事実になっちゃって、でも、全く関係ない人たちがその映像として保存されてるのはなんかちょっと良くない気持ちですよね。
いや、その気になれば誰がどこをどう通っていったかって全てわかるっていう感じですけどね、あれね。監視カメラね。まあ。まあ今のところ現状はそうしておくしかないのかっていう感じはあるよね。
うん。
うん、
せめてなんかこう、まあ保存はするけど、それをどうするかってことですよね。
そうだね、その運用方法。
厳重にもう保管して、うん、用がないなら使わないっていうバッサリ決まってれば、 まあ我々市民においては安全、うん、安全というかね、別にまあ、取られてても世に出ることはないと。うん、で、警察のそういう時の提供だけやるっていうふうに厳重にしてもらえる上ではね、
うん、
いいのかな。あとまあ抑制、まあ万引きとかそうすりとかいう時とかにも監視カメラがあって、こう、ついてるだけで、ね、抑止できるという意味もあると思いますし。
うんうん、まあね、人間、負い目を感じると、絶対行動に出ますからね。
うん、出る、
ね。何かしらね。
うん。
なんか万引き G メンの番組とかでもあるじゃないですか。なんか、ちょっとでもしようかなと思ってるじゃ、普通の人と行動が違うみたいなね。
うん。
ありますから。
そうですね。まあ、その犯罪心理っていうのは、まあ、まだ、我々3人は。
もうまだっていうか分かるつもりないです
よ、
ね。
永遠に分かりたくないですけどね。
永遠に分かりたくないですね。まだって言っちゃってますけど。
まだまあね。だから、分からないでいいです。そんなものはね。
ちょっと皆さんにはね、お伝えできない部分で。
そうですね。
あって申し訳ないですけども、
ね。前科が出ちゃったりとかなってきた場合、ちょっとトラウマというかね。そういうのが。
うちがこう前科誰か出して、牢屋とかね、仮にその刑務所入ったりとかっていうことになると、駆け上がりラジオというラジオ番組が大変なことになりますからね。
そう、大変なことになります。まず、
壁かなみたいな。脱獄かなみたいな感じになっちゃいますからね、これ。
すごいね、無線技術が発達して、ね、刑務所の中からお送りしておりますとか言って。
そうそうそう。いけるかもしれない。今日もちょっと駆け上がってこいかな。
反省の色ゼロじゃん。
毎回駆け上がり
知らないですか。
この壁ちょっと薄いですよねみたいな。
ダメダメ。
最終的に外壁を駆け上がり技術で駆け上がって逃げていくというね、シナリオ。
もうそしたら番組はプリズンブレイクにしましょうね、じゃあね。
プリズンブレイクで。
まあ、そんなことはないですけどね。
まあ、そんなわけで、はい、まあ今回良かったですね。捕まって。
そうだね。
これからはちゃんと刑務所内での、監視体制、きっとちょっと強化されてます。うん、これに、ニュース番組って受刑者の人たちも見れるんで、
うん、
こんなことあったんだっていうですね。他の刑務所とかでもですね。
うん、
言っとくみたいな感じになっちゃうと。
それ一本言っとく的なノリやめようよ。
なので監視体制を強化して、
そう
だね、警察はね、ちょっと今結構いろいろと不手際が、騒がれてるところなんで。
うん
うんですが、警察は優秀だと、日本の警察は優秀だというところを見せてほしいですという話で今日は締めたいと思います。
はい。え、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
はい。というわけでございましてですね、井戸端カオスの時間になりましたけれども。
はい。
はい。
今日は、まあ前半でお伝えした通り、まあ私も引っ越しを今ちょうどまさにしているさなかでですね。
うん。
まあいろいろいらないものがボンボン出てくるわけでございますよ。
うん。
で、最近の世の中、まあ、リデュース、リユース、リサイクルだなんだってね。
はい。
AC です
ね。
AC、AKB がやってた AC の CM。
AKB が初めて CM 出たような時ですよね。
そうです、そうです。まあ、ね、やっぱり、いらないものというのは出てくるわけですよ。
まあ、そうですね。ね、は
い、で、日頃皆さんも通常生活をする上で、うん、まあ、生ゴミだったり、いらなくなったものをゴミ箱に捨てたり、うん、ね、いろいろやられてると思いますが、そもそも、じゃあそれを考えたときに、僕、ふとですね、なぜ今日このゴミについて今日やろうかと思ってたかというと、
うん、
ゴミって一体、定義って何なんだろうって思ったところからなんですね。
はい。
皆さん、ゴミの定義って何だと思いますか？グリーンティーさん。
ゴミはね、
うん。
まあ、自分にとって不要なものじゃないですか？
おー、まあまあ、そうですね。うん、はい。
はい。
ウマウマさんは。
僕も不要物。
うん。
あるいは故障品とかね。
ああ、はい。
自分の力ではもうこれ以上復旧させることができなくて、本来の機能を失ったものではないかと。う
ん、素晴らしいですね。お二人とも素晴らしいですね。
素晴らしいんだ。
まあ、そんなところとしか言いようがないよね。
普通の答えですよ、うん、だって、
うん。まあまあ、でも、そうですね。で、一応まあ、ウィキペディアでですね、なんでお前、はい、ウィキでゴミを調べてんだって話になるんですけど。
でもウィキにこれとか書いてあるのが面白いよね。ゴミっていう単語について詳しく書いてある。
ゴミってね、調べると、ウィキペディア載ってるんですが、うん、まあ、ゴミというのは、まあ、役に立たなくなった、不要なものを言いますと。はい、まあ、クズとか、カスとかも、うん、ほぼ同様でございます。
うん、
で、まあ、自然物、例えば、ロバタのまあ、石とかですね、うん、まあ、そういったものはゴミとはされませんよと。
うん、
で、誰かが何らかの理由で一度は所有して、その後価値を失ったものがゴミとなりますよというふうに書いてあるんですね。
なるほど。
おー、なるほど、なるほど。誰か一度所有をされていらなくなったらゴミとなるんだと、うん、いうような定義がされてるんです、
うん。
でも、まあ、その中でですね、一つ、書かれてるのが、ゴミというのは、まあ、もちろん誰がその物体をゴミと考えるかに依存してますよと。
うん、
要は、ある人にとってそれはゴミだけれども、別の集団から言ったらそれは、もしかしたら宝の山かもしれないと。
うん。
まあ、いうようなことが起こるわけなんですね。なので、まあそういったところの観点もしっかり見据えて、本当にこれって、私にとってはゴミだけど、もうちょっとよく考えたら使い道あるんじゃないかなとかいうのを、まあ、見ていくのが今の世の中でいうエコなんですよと。
うん、
いうお話なんですね、
うん。
で、別にですね、今日の話は、みんなエコしようぜとかそういう話をやろうとはもうと思っておりません。
うん、
何かというと、もっと、怖いお話をですね、今日はちょっと皆さんにしていこうかなと思ってるんですけれども。
あれ、スペースデブリの話ですか、
うん、嘘、宇宙のゴミの話に行っちゃう
それが衝突してくると。
違います。そうではなくてですね。はい、これ、何かというと、今日お話ししたいのは、どちらかというとですね、ゴミはゴミでも、皆さんの生活スタイルを伝えてしまうゴミというのがあるんですよというようなお話をね、ちょっとしていきたいんですけども、何かというと、
はい、
現在でもですね、未だに行われているそうなんですが、
うん、
例えば産業スパイ活動とかですね、
うん、
犯罪捜査、
うん、
あとは軍事諜報活動とかですね、
うん、
そういうまあ活動において、まあ、企業とか、犯罪被害者、あとはまあ軍隊とかですね、
うん、
っていうようなところから出てくるゴミというのは、
うん、
大変重要な情報源になるんですね。
うん、そうですね。
なので、まあ先ほど馬場さんが話していただいた、まあ中国人が脱獄してっていうようなお話も、まあ、彼がどこ行ったとかですね、まあそういったところをゴミから漁るっていうようなことも実際は行われていたのかもしれませんね。
うん。
はい。で、これ、まあこのゴミを使った調査というのがですね、まあ普通によくまあ探偵事務所とかありますけれども、
うん、
その探偵の基本的な捜査、
うん、
まあその人について調べるとか、まあこの人に身辺調査してくれとかですね、そういう依頼があった時に、まあ基本的にやられるその調査があるんですけども、そのゴミあさりですね、結局は、うん、ゴミあさりのことをガーボロジーというそうなんですよ。
ガーボロジー、
うん、ガーボロジー。はい。まあこれがまあ社会科学の一分野でもあるそうなんですが、
うん、
じゃあこのガーボロジー、まあ要はゴミ調査というのは一体どういうことがわかるのかと、うん、いうようなところですね。ちょっと今日は皆さんと一緒に、うん、勉強していきたいなというふうに思うんですけどね。はい。はい、準備はいいですかね。
はい。
はい。
で、皆さん何気なく普段いろんなゴミ捨てられると思います。
うん。
ね。で、ゴミに自分はゴミだと思ってますから、
うん、
何でもかんでもこうポンポンポンポン捨てていくわけですね。
うん。
はい。
でもそれが危険ですよと。で、これ探偵がやることだからいいじゃないかというふうに思ってる方がいるかもしれませんが、
うん、
逆を返すとですね、仮に女性の方なんか、
うん、
まあ不安を煽ってどうするんだって話ですけども、例えばストーカーとか、
うん、
これから その自分の興味のある女性の情報を知り入れようとか思っているですね、まあまさに、 これから犯罪者になりそうな犯罪者予備軍の方々。
うん。
というのは、同じような手口を使ってですね、うん、まあ、例えばその興味のある女性のことを知ろうとか、いうことを考えているらしいんですね。
うん。
で、このゴミ調査から一体何がわかるのかっていうのをですね、ある、探偵、まあ、事務所が書いているですね、この、まあ、記事があるんですけれども、それを使ってお話をしていくとですね、うん、まず具体的に、一つ、食生活。その対象、ターゲットとなる人の食生活がわかりますよということがわかります、
う
ん。ま
あ、そうだよね。
うん。
ゴミ、燃えるゴミのね。
そうなんです。
一番、まあ、代表的なものですよね、うん、食べ物っていうのは。
で、まあ、うん、まさにその人の好き嫌い、一体どういうものを好き好んで食べてるのか、うん、どういうものが食べなくて出てこないのかとかですね、うん、そういったところもわかる。そして自炊なのかコンビニなのかね。
うん、ああ、それもね、わかる。
はい。
量がだいぶ変わりますよね。
うん。うん、っていうのでわかる。あとは、もう3日間ほど生ゴミが出ないっていう風になると、
うん、
あ、この人は外食をしてるんだなっていうこともわかる、うん。なので、そういった食生活はほぼ、わかるらしいです。あと、うん、どれだけの飲酒をしてるかとかね。
うん、
ビールの缶が大量に出てくるよとか。
うん、
あとは、まあ、その、空き缶がダースケースで出てくるとかなると、この人はものすごい、まあ、ドランカーなのか、うん、もしくは、逆に言うとね、その浮気調査とか、もしされている場合とかだと、
うん、
これ一人で飲んでんじゃねえなと、ま
あ。そうだよね。
誰かが家に来て一緒に飲んでるなっていうことが、うんわかるわけですね。
わかんないです。男性来てもなんか、お中元とかお歳暮とかで。
まあまあまあ、そうなんですよ。
ビールかもしれないですね。だから
、それが、要は一時期で終わればいいんですが、こう頻繁にね、ちょこちょこ出てくるとか、要は期間的に考えて、よく出てくると、お、これはどうなんだろうっていうことが、まあ考えられる。一つ考えられるということです。うんはい、そして、レシート。皆さん伏せてませんか？ポイポイとね。
まあ、レシートね。はい。
いらない、こんなレシートいらないよ、みたいな。
ああ、そもそも受け取ってないっていうね。
あ、そこね。
あれ、まあ、受け取った後なんか下のゴミ箱みたいなところにスッて入れる人とかもいますけどね。
あ、いますね。
ええ
ー。だったら受け取んないじゃいいじゃんっていうね。まあでもレシート受け取る方もいらっしゃいますから。
うん。うん、まあ家計簿みたいなね。
そうです
ね。ものをつける時必要ですね。
家計簿つけて、で、それでポイッと捨ててる方いらっしゃいませんか？ね。そういう方、
はい、
気をつけてください。何を買ったか。一目瞭然ですね。で、うん、商品名が書かれていなかったとしても、
うん、
お店の名前書かれてますよね、
うん。
このお店からどういった類のものを買ったかっていうのが、
うん、
分かっちゃうんです、
うん。
ね。
まあそうですよね。
だからそういうところも、非常に気をつけなければいけないところだと。うん、そして、カード類。
うん
まあ、カード類ってそんな捨てないじゃないかと思う。まあ普通の一般のね、生活、普通に暮らしてる人は別にカード類捨てないでしょって思うんですけど、
うん、
例えば、サラ金関係に手を出してる方、
うん、
だったりとか、いうのだと、そのサラ金関係のカードを、例えば捨てたりとか、
うん、
っていうようなことがあると、あ、この人は金を借りてるなっていうことが、そのゴミから分かっちゃうわけですね。
なるほど。
うん。はい、そして、まあ、例えば、まあ、変な話ですけど、まあ、風俗とかのね、会員証が、こう、うん、バンバン捨ててあったりとか、あとはなんかこう、掛け事の馬券とかそういうものを、捨ててあったりとかすると、まあ、要は浮気とかしてるんじゃないかとか、
うん、
そういう、あとは、その、賭け事をものすごくやってるんじゃないかとかね。
うんうん、
そういうようなところを、まあ、探偵側から言うとですよ。
うん、
調査をして、そのクライアントに報告をすると。こういうようなことがやられてるそうです。
うん
うん、なので、この今まだ3つしか言ってないですけど、これだけでも結構なことがわかりますよね。
まあそうですね。
お二人は、まあレシートね、さっき馬場さんもらわないって言ってましたけど、うん、大丈夫ですか、
まあ、いや、僕でもレシート捨てたりしますよ。しますけど、まあ別にいいやっていうやつばっかですよ。別に俺のね、レシートを見て誰が得するのっていうね。そういう観点から、ね、まあ捨てるべきかどうかっていうのはね、一応判断してからは。捨てています
ね。まあそうですね、
うん。
レシート以外の紙的なもので言うと、
うん、
自分の名前的なものが入ってるか入ってないかで、まず、
そうだね。
ええ、判別しますよね。うん、例えば電気料金、水道料金のなんかね、表みたいなとか、あんなのは、バッチリ情報がいろいろ載ってますから、
ね、
自分の個人情報が、
うん。
僕はシュレッダーにかけてから捨ててますね。
そう、シュレッ、うん、家でシュレッダーかけてるってことですか？
家に、パーソナルハンドシュレッダーみたいな感じで、無印で売ってるんですけど、かさって入れて、くるくるくるくるって回すだけで、
まあ、ね、
そう、そうめんみたいになって出てくるっていう。うん、
あれ便利だよね。
これがね、うままさん、落とし穴ですよ。
あの、つなぎ、もう全部パズルみたいに戻すやつがいるっていう。
そう。いい話の持ってき方したなと思ったんですけど、そうですね。実は、この話も、まあ今、その話をしてしまいますと、金融機関からの請求書とかね、
はいはい、
電話の請求書ってあると思うんです。あと、給与明細とか出てる人は、それをね、捨てちゃうとかいう人もいると思いますが、これはですね、まあまさにその、ターゲットの金銭状況に直結するようなものになります。なので、請求金額とか、支払ってる金額がどれぐらいかっていうのがあって、破いたりとかで捨てる人。うん、あとはもう、うままさんみたいに自分のその手動のシュレッダーでですね、こう、くるくるやって、
うん、
まあ、これで OK っていう風に思って捨ててる人もいるんですが、うん、これ、縦13ミリ、横 0.8 ミリ以上の紙幣ならですね、実は解読は可能だという風に言われてるそうなんです。縦13
ミリ、横 0.8? つまり、でもシュレッダーだったらもっと細かくいけんじゃないの？
いや、で、家庭用のシュレッダーはですね、うん、実は横が2ミリ以上あるそうなんですよ。なので、あんまり。
今13ミリって言わなかった？
縦ね。縦の長さね。要は、こう、くるくるくるくる回してたら、縦長に出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
ビローンって。だから、縦13ミリで、横幅が 0.8 ミリ以上。
0.8 ミリ？
うん。0.8 ミリ以上あれば、解読は可能なんですって。
あ、そうか、横幅ね。
うん。
じゃあ、でもさ、そうなってくると、縦を、もう切っちゃえばいいってことだよね。
だから13ミリなので、だから1センチ以下にすればね。
だそういう、その、縦も横も、バシャ切ってくれるシュレッダーを使えばいいっていうこと
です
ね。
そうです。細かくなるやつを使わないと、うん、よし、これで OK ってなってると、実はこう読み解かれている可能性も、なくはない。
よっぽどな作業だけどね、人って
。
しかも、一回でシュレッダーする量って、もう、結構、やるぞと思った時って、溜まってたあれとか、いろいろガサガサやるんで、
そうそうそう、
バーッ。一枚の紙ならわかるんですけど、十数枚の紙とかで、それがバラバラになってると、これはね、数時間で終わんないと思うんですよね。
まあ、パズル好きなんでしょうね。
パズル好きで、よっぽどその人が重要な、なんかね、人物だったりすると、それくらいはされるかもしれないですね。そ
うですね。まあ、要は企業情報とかを盗み取るとかね、いう場合は、もうそれをやってでも、得られるものが非常に大きいわけですからね。だからそういったところなんでしょうけど、でも、シュレッダーかける、他の紙はね、逆に、他の紙は全く、シュレッダーかけないで捨ててるのに、ここの部分だけシュレッダーかけてるってなると、逆にこれ重要書類だったんだよっていうのを、
まあそうだね、
教えることになるんですよね。
確かに
そうですね。そういったところも気をつけなきゃいけない。
うん。
っていうのがあります。そして、ね、例えば手紙とかメモ書きね。
うん。
うん。まあそういった手書きメモ書きも、誰宛に書いたとか、まあ付箋も一緒ですよ。付箋にこうペペッと書いて、それを捨てちゃうとか。うん、まあそういうことがあると、行動予定が分かったりとかね。
そうね。
うん。あとは、その人の字の、文字の癖とか。
うん。
どういう字を書く人なのかとか、
うん、
そういうのも分かると。あとは中に履歴書の、書き損じをそのまま捨てる人もいると、
うん。
そうすると過去の経歴全部バレちゃいますよね。
まあそうですね。
もう格好の餌食なわけですこれ。そういったところも気をつけなきゃいけない。はい。あとは病院の薬袋とか、あとは薬の空き容器。
うん、
まあね普通皆さんゴミですからこれ捨てますよね。
うん
こういったところからも、この人は今どういう病気にかかってるかとかね。
うん。
あ、今風邪ひいてるんだな、この時期。風邪薬の瓶が捨ててあるとか。なんか、まあ、バファリン飲んでるから頭痛がしてるのかなとか。
ほれ、そうですね。
そうですね。まあそういったところ。あとはもう、まあそういう風邪薬とかだったらいいんですけど、例えば糖尿病の用の薬とかですね。まあそういったものがあれば、その対象になるわけですね。要は探偵から言うと、
うん、
この人はこういう病気があると考えられますと、こういうものが出てきているのでというような形になります。
うん、
あとはタバコの吸い殻ね。うん。これ気をつけてくださいね。まあ、浮気してる人がこれを聞いてるかわからないですけども。タバコの銘柄が多いとですね、多数の人数が吸ってる可能性があるわけですね。
うん。
いろんな銘柄で吸ってます。うん、あとは、あれ、男の人の家で、ね、その、依頼してきた人はタバコを吸わないのに、口紅のついたタバコが捨てられてるとかですね。あら。ということで、そういったところから、この人の影には何かあるっていうふうに詮索をされる可能性がある。
その探偵はなんで常にその浮気の調査しかしてないんですか？
いや、まあまあでも浮気調査も含めてなんでしょうね。こういうことを、要は、どういう人の出入りがあるのかっていうようなところ。うん、
まあこれもさ、ただね、いつ見られるかっていうところですよね。その、ゴミをさ、直接、もう、ね、ゴミ収集車が来たらパッと放り込んじゃえば、
そうなんです。
収集車の中に ね、直接入れちゃうくらいの勢いですよね、そう。
さすが。もう最後の結論を先に言われてしまった。またこの感じですけど。
そうですか。
いや、でもですね、うん、まあ、そういうことなんですよ。
うん、
まあ、そういった、要はゴミの種類から、今、うん、例えばね、さっきのタバコの吸い殻じゃないですけど、うん、消し方でも性格が現れたりとか、うん、今ストレス溜まってるのかなっていうのが分かったりとかするんですけど、
うん、
要は、このゴミがなぜ漁られるかというその時間のタイミングなんですが、うん、基本的に夜のうちに出しちゃおうとかね。
うん、
ああ、ね。
そういうような、そうそうそう、うん。ゴミの捨て方をしてると、そう、横着をしてるとですね、まあ、ゴミを持ってかれる可能性もありますよ、うん、というようなお話なんですよ。
うん、
で、ね、まあこのガーボロジーと言われるものを、まあ世界各国、で行われていることですので、うん、まあもしちょっと不安のある方はですね、まあ朝方にね、もう本当にゴミ収集車が来る直前ぐらいにゴミを出すとか、まあそういうような努力をすることによって、うん、まあ探偵からとか言わずにね、そういったまあ例えばストーカーの人に探られないとかですね、うん、いうような努力はできるのかなと。あとは今一度ゴミを捨てるときにですね、皆さんこれって本当に自分のことを表してないかとかですね、個人情報を捨ててないかとかですね、まあそういったところをちゃんとしっかり見て、それから捨てるっていうようなことを心がけた方が、もしかしたら身の安全につながるかもしれませんよというお話です。ね。そして最後に、まあちょっとネタ的にね、お話をしますが、昨年の12月19日頃、
うん、
引っ越し中のネパール人一家がですね、新居へ、運び込む荷物を路上に置いて放置していたんですね。まあ、20分ほど目を離していたところ、不法投棄の巡回パトロール中の市の職員がゴミと間違えて持って捨てちゃったという。
あら。あらら。
そういうこともございます。ぜひ、引っ越しの際には、路上に荷物を置かず、皆さん、
ないっしょ。
あ、ない。
ないね。その瞬間あまりすることはないですよね。
ない。まあ、ということで、ちょうどいい時間帯にね、まあ、チャイムが鳴ったので、
はい、
今日はこの辺にしたいと思いますが、はい、ぜひ皆さん、そのゴミというものに対してですね、今一度、振り返ってね、考えてみて、まあ、それをエコにつなげるっていうのもありですし、ぜひ今後の皆さんの、スタイル、生活のスタイルの中にゴミを意識するっていうこともね、身につけていただければいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
本音そば、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、まあ、前半のかけられタイムズ、後半の井戸端カオスともですね、なんか、すごく、なんですかね、身に危険が、 なんか迫るような ね、雑獄とか、あとゴミ調べられるとか、ね、
ちょっと悪い人向けのね、サポート支援的なコンテンツになってませんか？大丈夫ですかこれ？
まあ、ね、なんかゴミに関してはこんなことわかるんだ、やってみようとかいうならないようにね、してほしい。
善良な市民からすれば今の我々の話は全く関係のない、
はい、うん、そうですね。まあでもね、戦前半の脱獄の中国人のね、利用疑者に関してはですね、身柄確保ということで、まあひとまず安心かなと思いますけど、まあでもね、ああもう簡単にこう脱獄できる環境がね、ちょっとタイミングを見計らえばできちゃうっていうのはちょっと怖いのでね。
そうですね、それで窃盗団来ちゃって、うん、そういうねものが増えちゃったりしても困るのでね。うん、
ね、全国のまあ刑務所もう少しねそこは気をつけてほしいなと。で、やっぱり何年もやってるとその刑務所の中の職員とかもね、まあ、大体のローテーションで同じ仕事回してればね、いいかっていう感じになっちゃうかもしれないですけど、ね、お役所仕事みたいな。でもね、うん、ちゃんとそこに対する責任って重大なのでね、ね、もうきちんとそこを改善するようにしてほしいなと。まあ、何様なんですかね、私ね。
まあ、何様なん
で
しょうね。
でもね、そういう、なんていうのかな。同じことをやってればいいってね。仕事に関しては、そういう考え方は持たない方がいいですよね。
で、うん、一つ、まあ、最後にですけど、うん、島国じゃないですか。
うん。
で、ちょっと見ればですね、その離島がいくつかありますよね、日本って。
うん、はい。
所有物ではあるんですけど、あんまりこう暮らしてない。
うん。
ちょっと船が停泊したりとか、橋がかかってる程度とか、
うん、
ああいうところにですね、橋とかはなくして、そこに、もう、刑務所を作っちゃうっていうのも。
ああ、離れ小島にね。うん、
ええ。
まあ、島ならロケーションもんね。
そういうロケーションいっぱいあると思うんですよ、日本って。
うん、あるね。あるね。あるけどさ、そこに。
アルカトラズじゃないですけど、そんな感じでアメリカの、あんな風にやればですね、誰も逃げられないっていう。
まあ、ただそこで働きたくないよね。
働きたくない。食糧危機とかで暴動とか起きますからね、なんかあったら。
まあ、ちょっと、その辺もね、含めてなんか、重い受刑者に関してはそことかなんかね、分けてもいいのかもしれないですけど。はい。まあ、それが前半ということで。で、後半の井戸高尾さんは、まあ、ゴミですね。ゴミ。うん、まあ、ゴミからいろんなことがわかるよっていう、ね、ことでしたけれども。
うん、そうです、そうです。
まあ、怖くなりますよね、やっぱりその話を聞くとね。
うん
うん、で、やっぱ情報流出というとやっぱネットの世界っていうイメージがありますけど、まあ、やっぱゴミっていうのは一番アナログなね、情報流出、流出になりますのでね。うん、まあ、会社とかでは結構その辺最近は気をつけていても、自分の会社で、そういう重要機密の処理は溶かしちゃうっていうのをよくやってますけどね。
うん。
うん、まあ、個人の家庭ではなかなかできないね。でも、燃やすとかはどうなんですか？よく焚き火してる人いますよね、庭で。
ああ、いますね。
ね。あれぐらいすればまあ、いいのかもしれないですけど、なかなかアパートとかではできないんでね。
そうですね、東京だとなかなか難しいかもしれないですね。
まあ、そこはちょっとね、ゴミの出し方を気をつけるということでね、まあ、対処するしかないのかな、というふうには、ね、思います。はい。のところで今日もね、だいぶ時間が経ってきたので終わりにしたいなと思いますが、まず1月のテーマの方からね、見ていきたいと思いますが、かけらじのね、1月の募集テーマ。これは何かというとですね、ホネスさん何か、お正月の話でしたよね。
そうですね。はい、お正月どうやって過ごしましたかっていう話ですね、
うん。お正月をどう過ごしたかというのをですね、はい、ツイッターもしくはメールでお寄せいただければというふうに思います。まあ、お正月我々がどう過ごしたかっていうのは、前回89回の多分配信で話してますよね。
オープニング長かった。
はい。うん、長かったね。まあ、お手間たくさんあった。
いつ始まんねんっていう感じでしたね。
オープニングっていうコンテンツがもう20分くらいありましたからね。
サクサクやればよかったです、あそこは。僕はちょっと反省してますけど。
でも長時間の移動の時はね、非常に良かったですよ。退屈しなかったんで。
そうだね、1時間超えっていうのをね。まあ、場合によっては使えるかもしれないって
ことですね。
はい。で、まあ、そんなテーマでお寄せいただければと思います。また、それ以外のね、お便りに関しても募集中でございます。まあ、そういうお便りとかですね、お寄せいただくには、どうすればいいかっていうのを、まあ、ホネスさんの方から、どう、おしゃべりいただければと思います。
はい。はい、 駆け上がりラジオではですね、皆さんからの番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID は、かけらじ。E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答を、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい。ということでですね。まあ、今月も、あとね、30日の配信を残して、1月も終わっちゃいますけれども、
うん、
はい。はい。まあ、次回は1月、もう1月も末ですねっていう発言やるんですか、また。
変えていきましょうか。1
月という段階で
変えていきましょうか、じゃあね。
今年始まってすぐのね、月が始まるときに末ですか、
末ですね。
12分の1が終わりましたね、とか、そういう。もう、今のうちに言われそうな。
やめてくれません？
なんで分数使って
12分の1終わりましたね。
まあちょっとね、楽しみにしたいと思いますね。次の配信をね。
はい。
はい。ということで、今回は終わりにしたいと思います。はい。駆け上がりラジオ第90回。あと残すところ10回で100回ですから。ね、そこも目標に頑張っていきたいと思います。それでは、お送りいたしましたのは私、グリーンティーと、
うまうまと、
ホネストでございました。
はい。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。